77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました。 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。10月29日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、もう早いですね。皆さんも10月も今日を入れてあと3日で終わりですよ。まあ、あさって31日はハロウィン、そしてそれが終わるとクリスマスシーズンへと移っていき、もうあっという間に年末が来ちゃいそうですよね。もうなんだかもうバタバタっと今年も終わってしまいそうです。まあ、クリスマスに聞きたい曲もリクエストお待ちしてますので、ぜひ送ってくださいね。緊急事態宣言も解け、いろんなところでまた少しずつイベントが行われ始めましたよね。私は先週の土曜日に長崎市の稲佐山公園野外ステージで行われました野外上映&ムービーシリーズの試写に行ってきたんですよ。まあ、この&ムービーシリーズっていうのはですね、稲佐山中腹にある野外音楽ステージでの野外映画上映と季節に合わせた体験型イベントを実施する企画で、野外ステージに巨大スクリーンを設置して子供から大人まで楽しめる映画の上映だけではなく、季節ごとに思い出に残るような体験型イベントも実施するということで、来年から毎年春から夏の期間で実施予定だそうなんですよね。それに先駆けてのちょっと試写があったんですけど、今回私は2018年に公開された映画ジュラシックワールド炎の王国を見てきたんですが、この日はお天気が良くて星空の下この作品を見たんですけどね、やはり場所が違うと見たことのある同じ作品でもまた違った世界観を味わえたんですよ。恐竜が出てくる森のシーンでは程よく自然の風が吹いたりして、その自然の風を受けながら映画を見たり、それに地面が芝生になっているので、皆さん思いも思いのスタイルで映画を楽しんでらっしゃいました。例えばレジャーシートの上で寝転がったり、テントを張ってその中から見たり、折りたたみ式の椅子に座ったり見たりと本当に自由なスタイルで鑑賞できるんですよね。私この日は会場内で売ってました稲佐山レストランいただきさんがプロデュースしたホットドッグとミレストローレンを食べながら見たんですけども、これもまたすっごく美味しかったです。自然の空気の中で映画が楽しめるって本当いいですよね。もうその辺からブルー、この作品の中に出てくる私が大好きな恐竜なんですけど、ブルーが走って出てくるんじゃないかなんて想像したりして楽しんでしまいました。この話聞いてわー行きたかったなと思われた皆様大丈夫ですよ。アンドムービーシリーズの第1回目としてハロウィン&ムービーが明日30日の土曜日とあさって31日の日曜日に開催されます。30日の土曜日は怪盗グルーのミニオン大脱走、31日の日曜日はアダムスファミリーが上映されます。チケットや上映時間など詳しい情報はハロウィン&ムービーで検索していただくとサイトが出てきますので、どうぞそちらをご覧くださいね。ただ結構寒いですので、しっかり防寒してあったかくして映画楽しんでくださいね。さあ、今週も素敵な音楽そして映画の世界をどうぞ最後までお楽しみください。ではでは早速話題の作品2作品からご紹介していきたいと思います。 アンテベラム。博士号を持つ社会学者で人気作家でもあるベロニカは、優しい夫と可愛い娘と幸せな日々を送っていました。そんな彼女はある日、ニューオリンズでの講演会に招かれ、力強いスピーチをし、拍手喝采を浴びるんですが、友人たちとのディナーを楽しんだ直後、ベロニカの輝きに満ちた日常は突然崩壊し、究極の矛盾をはらんだ悪夢へと反転してしまいます。一方、アメリカ南部のプランテーションで囚われた身となり、過酷な労働を強いられているエデン。彼女はある悲劇をきっかけに、奴隷仲間と共に脱走計画を実行するが、というゲットアウト、アスのプロデューサー、ショーン・マキトリックが放つパラドックススリラー。そして、ベロニカとエデン。こちらを演じるのは、ムーンライトドリームのジャネール・モネイ。彼女が一人二役を演じています。まあ、この作品、もうこれ以上何も言わないでおきますね。もう何しろ何の情報も入れずに見てほしいんですよ。まあ、そしてこの作品もう一度見るとまた本当に面白いと思います。まあ、とにかく一言だけ言わせていただくと、よくできてるなと思いました。この作品ぜひスクリーンでお楽しみください。アンテベラム、こちらは11月5日から全国順次公開となっておりますが、長崎はまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。もう一つはモーリタニアン黒塗りの記録。弁護士のナンシー・ホランダーは 9.11 アメリカ同時多発テロに関与した疑いで逮捕されたモーリタニア人青年モハメドスラヒの弁護を引き受けます。モハメドは裁判すら受けられないまま、キューバのグアンタナモ収容所で地獄のような投獄生活を何年も送っていました。ナンシーは不当な拘禁だと真相を明らかにしようと調査に乗り出しますが、正義を追求していくうちに、恐るべき陰謀によって隠された真実が浮かび上がるという、モハメド・ウルド・スラヒの著書グアンタナモ収容所地獄からの手記を題材に、ラストキングオブスコットランドのケビン・マクドナルド監督がメガホンを取った実話を元に描かれた作品です。ナンシーを演じるのはジョディ・フォスター。彼女はこの作品で第78回ゴールデングローブ賞助演女優賞を受賞しています。そしてモハメドをタハール・ラヒム、まあ、彼もこのゴールデングローブ賞の主演男優賞にノミネートされました。もうその他にもシャイリーン・ウッドリー、ベネディクト・カンバーバッチなど、実力派俳優陣による 演技合戦見応えありました。ジョディ・フォスターとベネディクト・カンバーバッチの演技にがっつり引き込まれた社会派ドラマ、そして実話だというところに考えさせられましたし、まあ、いつものことですが、映画を通して学ぶことってもう本当にたくさんあるんだなと改めて感じました。ぜひご覧ください。映画モーリタニアン黒塗りの記録、こちらは10月29日から東宝シネマの長崎ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
引き続き最新作映画ご紹介していきます。劇場版昨日何食べた。町の小さな法律事務所で働く雇われ弁護士のシロさんと、その恋人で美容師のケンジ、同居する二人にとって食卓を挟みながら取る夕食の時間は、日々の出来事や思いを語り合う大切なひとときなんですね。まあ、そんなある日、シロさんの提案でケンジの誕生日プレゼントとして京都旅行に行くことになり、ケンジは夢のような出来事に大はしゃぎし満喫していましたが、旅行中にシロさんからショックな言葉を切り出されてしまいます。そしてこの京都旅行をきっかけに、二人はお互いに心の内を明かすことができなくなってしまう という吉永文さん原作の人気同名漫画で、2019年にドラマ化され、ツイッターの世界トレンド1位となったり、見逃し配信の再生回数がすごかったり、最終回放送終了後には何食べロスとなる人が続出したりと、ものすごく人気を集め話題となった作品がいよいよスクリーンに登場です。キャストはシロさんを西島秀俊さん、ケンジを内野聖陽さんをはじめ、山本浩二さん、磯村勇人さん、牧田スポーツさんなどなど、ドラマ版のキャストに加え、今回新たにストーンズの松村北斗さんが出演しています。もうですね、もうとにかく出てくるお料理がもう美味しそうで、まあ、先に見た友人から、見てるとお腹空くからお昼しっかり食べておいた方がいいよとこう言われましたので、まあ、ちゃんとお腹を満たしてからもう試写に行ったんですが、もうすぐお腹が鳴りそうになりました。もうそのお料理を作るシーンでは、まあ、材料の分量とか、まあ、作り方を西島さんがナレーションするので、思わずもうメモを取りたくなってしまうんですよ。まあ、そしてお料理だけではなく、物語もほっこりしていて、出てくる人たちの関係性って言いますか、もう人とのつながりがまたいい感じに描かれているので、もう優しい気持ちになれる温かさがあるんですよね。もう本当にほっこり笑顔になれる素敵な作品です。劇場版昨日何食べた、こちらは11月3日から東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開になりますので、ぜひお楽しみください。続いては、老後の資金がありません。後藤敦子は家計に無頓着な夫とフリーターの娘、大学生の息子と暮らす平凡な主婦。厚子は憧れのブランドバッグも我慢して、夫の給料と自分がパートで稼いだお金をやりくりし、コツコツと老後の資金を貯めてきたんです。しかし、亡くなった舅の葬式代、パートの突然の解雇、地方実業家の御曹司と結婚する娘の結婚式費用、さらに夫の会社が倒産してしまい、節約して貯めてきた老後の資金を目減りさせる出来事が次々と降りかかってくるんです。まあ、そんな中、夫の妹とのやり取りの中で、厚子は夫の母を引き取ることを口走ってしまい、姑とのを加えた生活がスタートするんですが、まあ、姑の奔放なお金の使い方で予期せぬ出費がかさみ、厚子はさらなる窮地に立たされてしまうという、柿谷美優さんの同名ベストセラー小説を映画化した作品で、こんな夜更けにバナナかよ美しき実話の前田哲監督がメガホンを取っています。キャストは厚子を天海祐希さん、そして厚子の夫松重豊さんほか、草笛光子さんなどが出演しています。もう題名からして、もうなんだか自分に言われてるみたいで、わあ、もうどうしようとこう重くのしかかってくるのかなと思っていたんですけど、もう笑いました。まあ、もちろん次々とお金のことがこう絡んで大変なことに直面していくんですけど、まあ、ただそれだけじゃなくて、これから先いかに自分らしくどんな老後を過ごしていくかについて考えさせられる作品でもありました。もうお姑さんを草笛光子さんが演じてらっしゃるんですが、もう草笛さんから目が離せないんですよ。天海さんと草笛さんのいわゆるバディブービーみたいで、もうすんごく良かったです。この物語の最後の方にですね、草笛さんが天海さんにこう語りかける一言が言うんですけど、そのセリフを聞くと、わあ、もう本当そうだよねとこう同感してしまいました。もうそのセリフはですね、ぜひもう映画で確認していただきたいんですけれども、まあ、きっと皆さんもこの作品を見ると多分そう感じるかもしれません。もう見終わった後に本当に笑顔になって元気になれる作品でした。映画老後の資金がありません、こちらは明日10月30日から東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。今日は皆さんに素敵なプレゼントのお知らせがあります。 劇場版昨日何食べた？オリジナル保存容器と保冷バッグをセットにして3名の方に、老後の資金がありません非売品パンフレットを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは11月5日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ。ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。長崎市にお住まいのラジオネーム映画大好きさん、ミカさんのおすすめの007見てきました。ここ最近のコロナによるモヤモヤがスカッと飛んでいきました。あの BGM も最高でしたといただきました。ありがとうございます。もうアクションシーンに本当にスカッとなりますよね。まあ、BGM も、まあ、シリーズごとにこう007のテーマこうアレンジが変わって、私もそれすごく楽しみにしてるんですけど、本当にもうこれもう一回見たい。まあね、映画大好きさん007、ね、楽しんでこられたようでよかったです。メッセージありがとうございました。他にもたくさんメッセージ今週もありがとうございました。さて、もう一つ最後に映画ご紹介します。映画ジョゼと虎と魚たち。卒業を控えた大学生の4足はある日道端で倒れている車椅子の女性に遭遇し、彼女を家まで送り届けます。足が不自由な彼女はジョゼと名乗り、祖母と2人で暮らしていました。本で知識を得ることが好きで、独特な世界観を持つジョゼに4足は次第に興味を持ち始め、たびたび彼女の家に訪れるようになるという、2003年に犬堂一新監督が妻夫木聡さんと池脇千鶴さん共演で実写映画化、2020年にはアニメ映画化もされた田辺聖子さんの短編小説ジョゼと虎と魚たちを韓国映画でリメイクされた作品です。ジョゼを知ってるワイフやある春の夜になど韓国ドラマ界でラブコメの女王として活躍するハン・ジミン、ヨンソクを今最も注目の若手俳優ナム・ジュンヒョクが演じています。まあ、第2部前になりますが、日本版のこの作品を見てすごく切ない気持ちになったことを覚えているんですけど、やはりあの頃と違って年を重ねている分また違う感情も芽生えたっていうのもあり、改めてこの作品に浸ることができました。まあ、アニメ版も公開されたりといろんなバージョンでこの作品を見比べたら面白いかもしれませんね。まあ、私はアニメ版を見てないので今度見てみようかなと思います。ぜひ韓国版もお楽しみください。映画ジョゼと虎と魚たち、こちらは本日から全国順次公開で、長崎はまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ということで今週のラストナンバーは日本版の映画ジョゼと虎と魚たちの主題歌くるりでハイウェイを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。